1. 新型コロナウイルス対策、6月18日現在。 1-1 ワクチン接種さらに加速します。予約開始日や接種開始日はワクチンの供給状況によって変更になる場合があります。詳細は随時市ホームページでお知らせします。少しでも早いワクチン接種を実現するため、スケジュールを前倒しし、7月前半までに16歳以上、平成17年6月30日以前生まれのすべての人に接種券をお届けします。また、基礎疾患のある人などの予約を開始するとともに、子どもたちを感染から守るため、保育士、教員などを対象とした優先接種を開始します。問い合わせ、新型コロナワクチン接種対策室、電話 841-1221 代表、ファクス 840-4496、接種券を7月上旬までに郵送、6月28日から基礎疾患のある人、高齢者施設等従事者、令和3年度中に60歳から64歳に達する人を対象に接種券を送付します。また、7月6日には16歳から59歳の人に接種券を送付します。7月以降に16歳に達する人には、誕生月の翌月に接種券を順次送付します。なお、予約開始日の今後のスケジュールは後で読みます。ワクチンの説明書などの音訳・点訳版が見られます。6月28日以降送付した接種券の同封物の点訳版を保健センター4階新型コロナワクチン事務処理センターおよび市役所別館1階福祉事務所障害福祉担当に設置するとともに音訳版を配布します。音訳版は市ホームページにも掲載予定。設置・配布開始日は市ホームページでお知らせします。今後のスケジュール。対象者、基礎疾患のある人、高齢者施設等従事者約15,000人、60歳から64歳、約21,000人。接種券発送日、6月28日。予約開始日、7月5日。55歳から59歳、約25,000人。接種券発送日、7月6日。予約開始日、7月12日。16歳から54歳、約184,000人。接種券発送日、7月6日。予約開始日、順次お知らせします。なお、12歳から15歳の発送時期は決まり次第お知らせします。接種には事前予約が必要です。ステップ1。接種券・クーポン券が届く。接種券・クーポン券、説明書及び予診票、新型コロナワクチン接種のお知らせ、予約システムの使い方、新型コロナワクチン接種予約のしおりの5点があるか確認してください。外国語の予診票などは厚生労働省サイトをご確認ください。QR コードがあります。ホームページアドレス https://stf/seikunitsuite/bunya/vacine_tagen.html ステップ2。 予約開始日になったら接種場所日時を予約。予約開始日以降に予約してください。54歳以下の人の予約開始日は市ホームページや広報ひらかたでお知らせします。予約方法1、インターネット。予約システム24時間受付。市公式 LINE からも見られます。 QR コードがあります。ホームページアドレス https://vaccinese.scieed.jp/hirakata-city/hirakata-city 予約方法2、電話。予約相談コールセンターフリーダイヤル0120-885-755、ファクス 894-8031、聴覚や発語に障害がある人専用。毎日午前9時から午後6時。予約方法3、かかりつけ医に電話。かかりつけの人のみ対象。ステップ3、ワクチンを接種。予診票に必要事項を接種当日に記入の上お越しください。同封の説明書をよく読んで記入。接種当日の持ち物、接種券、クーポン券、記入済みの予診票、本人確認書類、運転免許証や健康保険証など。なお、高齢者施設等従事者は施設が発行する証明書を持参。肩を出しやすい服装でお越しください。なお、会場内の密を避けるため予約時間に合わせて接種会場へお越しください。保育士や教員などの優先接種を7月スタート。日常的に子どもたちと関わる保育所や幼稚園、小中学校などの施設で勤務する人への優先接種を7月から開始します。1、市内の施設で勤務する人。接種時期などの詳細は勤務施設を通してお知らせします。対象施設は保育所、保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設、認可外保育施設、枚方子ども発達支援センター、小中学校、留守家庭児童会室。2、枚方市に住民票があり、市外の施設で勤務する人。優先接種を受けるためには、事前の申請登録が必要です。対象施設は、1で示す施設に相当する市外の施設。詳細は市ホームページ参照。QR コードがあります。問い合わせ、子ども青少年政策課、電話 841-1375、ファクス 843-2244、教育政策課、電話 050-7105-8017、ファクス 851-1711、職域接種、職場での接種。国はワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、企業や大学などで職域、学校等を含む単位でのワクチン接種を進めています。事業者が職域接種を行うには、事前に接種会場所在地の都道府県および国に申請が必要です。詳細は大阪府職域接種サポートチーム、電話 06-6941-0351 にお問い合わせを。100以上の医療機関で接種できます。ワクチンは公共施設だけでなく、市内100以上の医療機関で接種できます。全体の約8割のワクチンを医療機関に割り当てていますので、 市ホームページや接種券に同封している新型コロナワクチン接種予約のしおりに掲載している接種可能医療機関一覧を確認し、お近くの医療機関で予約・接種してください。大阪府コロナワクチン接種センター、モデルナ製ワクチン、大阪府が開設運営しています。開設期間は11月30日までの予定。会場、マイドーム大阪、大阪市中央区本町橋 2-5。 対象1、市が送付した接種券を持っている18歳以上の人。2、1回目のワクチン接種であること。予約方法、大阪府の専用サイトから予約、QR コードがあります。毎週火曜正午に、翌週火曜から月曜7日間の予約枠が公開されます。ホームページアドレス、https://osaka-mvc.com/。なお、電話での予約は受け付けていません。接種実績、65歳以上、6月18日時点、対象者113,705人。1回目接種完了者61,580人、 54.2%。 未接種者 45.8%。 2回目接種完了者20,302人、17.9%。 未接種者 82.1%。 重複予約はキャンセルを。市受付分、一般受付ありの医療機関集団接種会場とかかりつけ医や国府の大規模接種センターでの接種は重複予約しないでください。予約が重複した場合は必ず一方の予約を取り消してください。集団接種会場で突然のキャンセルが出た場合は、ワクチンの廃棄を防ぐため、当面は医療従事者など、1、医師・看護師など、2、保健所職員、3、集団接種会場従事者などの未接種者への接種を行います。また、1から3に該当する接種者がいない場合は、窓口対応や個人宅へ訪問する機会が多い市職員に接種します。ワクチン接種、7月以降の集団接種会場接種日。実施会場、市民会館本館1階第1集会室から第4集会室、岡東町 8-33、 8月から土曜日曜のみ。接種日、1、7月1日木曜から31日土曜、2、8月1日日曜、7日土曜、8日日曜、21日土曜、22日日曜、28日土曜、29日日曜。日時、1、毎日、2、土曜日曜。曜日で時間が異なります。月曜火曜金曜午後2時から4時、水曜木曜午後2時から6時、土曜午後1時30分から7時30分、日曜午前9時30分から正午、午後1時から4時。実施会場、枚方市新医師会館、金谷本町 2-14-16。 7月に市立枚方病院西側に移転。8月から毎日。接種日、1、7月3日土曜、4日日曜、10日土曜、11日日曜、17日土曜、18日日曜、24日土曜、25日日曜、31日 土曜、2、8月1日日曜から31日火曜、12日から15日は除く、日時、1、土曜日曜、2、毎日、曜日で時間が異なります。月曜、火曜、金曜、午後2時から4時、水曜、木曜、午後2時から6時、土曜、午後1時30分から7時30分、日曜、午前9時30分から正午、午後1時から4時、実施会場、葛葉障害学習市民センター、2階、葛葉並木 2-29-5、接種日、7月24日土曜、25日日曜、8月28日土曜、29日日曜、日時、月1回2日間、土曜午後1時30分から7時30分、日曜午前9時30分から正午、午後1時から4時、実施会場、南部障害学習市民センター、1階、2階、氷ヶ丘 1-1-2、接種日、7月10日土曜、11日日曜、なお8月は実施しません。日時、月1回2日間、土曜午後1時30分から7時30分、日曜午前9時30分から正午、午後1時から4時、実施会場、津田障害学習市民センター4階、津田北町 2-25-3、接種日、7月3日土曜、4日日曜、8月7日土曜、8日日曜、日時、月1回2日間、土曜午後1時30分から7時30分、日曜午前9時30分から正午、午後1時から4時、実施会場、輝きプラザキララ7階、玉浦イベントホール、車塚 1-1-1、接種日、7月17日土曜、18日日曜、8月21日土曜、22日日曜、日時、月1回2日間、土曜午後1時30分から7時30分、日曜午前9時30分から正午、午後1時から4時。なお日時は終了時間の30分前が最終受付時間となります。会場へは公共交通機関でお越しください。実施会場、接種日などに変更があった場合は、市ホームページでお知らせします。副反応は2回目接種日の翌日に多く確認されています。接種後の副反応は、主に接種部位の腫れや痛み、発熱、頭痛、倦怠感などで、1回目よりも2回目の後に多く、2回目接種日の翌日に最も多く確認されています。数日で回復しますが、症状の悪化や重いアレルギー反応が起きた場合は、医療機関の受診、または相談窓口のご利用を。1回目と2回目の副反応の比較の棒グラフがあります。発熱 37.5 度以上。1回目約 5%。2回目約 40%。接種部位の疼痛、1回目約 90%、2回目約 92%、全身倦怠感、1回目約 30%、2回目約 70%、頭痛、1回目約 25%、2回目約 55%、府専門相談窓口、電話 0570-012-336、毎日24時間受付、ファックス 06-6641-0072。 熱中症に注意。ワクチン接種は経過観察も含めると1時間ほど時間がかかる場合があります。飲み物やうちわを持参するなど熱中症対策をお願いします。現金を振り込んでワクチン接種に便乗した電話詐欺に注意。行政機関職員を名乗り、高齢者が優先的に受けられる予約を取るので、指定の口座に現金を振り込んで、などと嘘をついて現金の振り込みを要求する詐欺事例が発生しています。お金が必要と言われたら電話を切って警察に相談を。在宅中でも留守番電話に設定する。防犯機能付き電話の設置。ワクチン接種は無料です。電話、メールで口座情報などを求めることはありません。当日レポ、高齢者3000人の予約をお手伝い。枚方選定など5カ所でサポートコーナーを。市はワクチン接種予約を6月3日午前9時から再開するにあたり、高齢者のインターネット予約をサポートする臨時窓口を6月3日、4日に開設しました。写真があります。枚方選定大貝都庁さんで市職員のサポートを受けて予約する市民。写真終わり。問い合わせ、新型コロナワクチン接種対策室、電話 841-1221 代表、ファクス 840-4496。スムーズに予約できて、ほ。スマートフォンやパソコンに不慣れな高齢者の接種予約を手助けする予約サポートコーナーを、予約開始日の6月3日と翌4日の2日間、市民会館など5カ所で開催し、3080人が来場しました。1日最大1万5000人に対応できるよう、市職員300人を動員。タブレット端末200台を用意し、職員が高齢者に代わって接種券番号を打ち込むなど、ログインから予約完了までの手続きを一緒に進めました。夫婦で訪れた長尾谷町在住の渡辺久美子さん71歳は、自分でネット予約してみようと何度も試みたが、ログインもままならずお手上げだった。スムーズにできて感謝しています。とほっとした様子でした。2日間で延べ920人が訪れた市民会館の写真があります。不安だったので助かった。事前のシステム操作教室にも388人。5月31日から6月2日には予約システムの使い方が事前に学べるシステム操作教室を枚方寝屋川消防組合消防本部で開催し、3日間で388人が訪れました。参加者には1人1台タブレットを配布。次はここをタップしてという講師の説明を聞いて、スクリーンに映されたタブレットの画面と手元の端末を見比べながら予約完了までの流れを30分程度で学びました。友達と参加した郡ヶ丘在住の吉岡京子さん66歳は、スマホは普段から使っているが自分で予約できるか不安だったのでとても助かりました。と笑顔でした。最後の恩返し、会場を提供。枚方選定に感謝状。5月、惜しまれつつ30年の歴史に幕を閉じた大貝都庁の日本料理店枚方選定が、最後に市民の皆さんへ恩返しがしたいと予約サポートコーナーの会場として同店を無償で貸し出したことを受け、市は6月14日に支配人の山本直美さんと山中一平さんへ感謝状を贈呈しました。伏見市長は、会場の混雑をどう分散するか悩んでいたので大変ありがたかった、と感謝の意を表しました。 1-2 緊急事態宣言再延長で市施設の利用中止も継続。6月17日現在、引き続き感染対策の徹底を。5月に入り、府の新規感染者数は減少傾向にあったものの、重症者数は全国で最も多い200人を超えるなど、医療の逼迫が続いていたことから、国は5月31日を期限としていた緊急事態宣言を6月20日まで再延長。それに伴い、枚方市でも公共施設の利用中止やイベント自粛措置を6月20日まで継続しました。感染者数は徐々に減っているものの、いつどこで誰が感染するかわからず、油断はできません。マスク着用や消毒、人との距離を保つなど、改めて感染対策を徹底しましょう。問い合わせ、危機管理室、電話 841-1270、ファクス 841-3092。 6月17日現在、市内の感染者状況等。最新情報は市ホームページで随時更新しています。QR コードがあります。これまでの感染者累計3165人、うち死亡者90人。年代別感染者人数の棒グラフがあります。4月26日から5月2日、感染者229人。最も多かったのは50代。5月3日から9日、128人。最も多かったのは40代。5月10日から16日、100人。最も多かったのは40代。5月17日から23日、65人、最も多かったのは30代。5月24日から30日、34人、年代はほぼ同じです。5月31日から6月6日、42人、最も多かったのは30代。6月7日から13日、36人、最も多かったのは20代。感染経路別感染者人数の棒グラフがあります。保健所が実施した疫学調査結果に基づき、感染者ごとに振り分けたものです。4月26日から5月2日、感染者数229人、最も多かったのは感染経路不明。5月3日から9日、128人、最も多かったのは感染経路不明。5月10日から16日、100人、最も多かったのは感染経路不明。5月17日から23日、65人、最も多かったのは感染経路不明。5月24日から30日、34人、最も多かったのは感染経路不明。5月31日から6月6日、42人、最も多かったのは感染経路不明と感染者家族。6月7日から13日、36人、最も多かったのは感染経路不明。棒グラフ終わり。感染したかなと思ったら、まずはかかりつけ医やお近くの医療機関に必ず電話で相談。土曜日曜夜間で閉まっている、どこに聞けばいいかわからないときは、新型コロナ受診相談センター、帰国者接触者相談センター、24時間受付、電話 841-1326、 ファクス 841-5711。 なおファクスは平日午後5時30分以降および土曜日曜祝日受付分は翌日平日に回答。日常生活での感染予防法、体調および健康に関する一般的な相談は、市電話相談窓口 電話 841-1253、平日午前9時から午後5時30分、ファクス 841-5711、なおファクスは平日午後5時30分以降、および土曜日曜祝日受付分は翌日平日に回答。新型コロナ対策応援基金、ご協力ありがとうございます。寄付金状況、6月16日時点、個人795件、団体36件、3919万1103円。寄付金は事業者への雇用維持対策、学校・保育園の環境整備、文化・芸術・スポーツ活動への支援などに活用していきます。問い合わせ、健康福祉総務課、電話 841-1319、ファクス 841-2470。1-3、生活困窮世帯への支援情報。詳細は市ホームページ参照、または各担当課へお問い合わせを。支援金最大3ヶ月分。対象は次の1から3、すべてに該当する世帯。その他、ハローワークでの求職活動要件等あり。1、総合支援資金の再貸し付けを終了した等、さらなる貸し付けを利用できない世帯。2、収入が月12万2000円以下の単身世帯、月17万6000円以下の2人世帯、月22万1000円以下の3人以上世帯。3、預貯金が50万4000円以下の単身世帯、78万円以下の2人世帯、100万円以下の3人以上世帯。支援額、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円。申請月から最大3ヶ月支給。申請、7月1日から8月31日に事前連絡の上、必要書類を持って社会福祉協議会ラポール枚方内へ。問い合わせ、社会福祉協議会地域福祉課、電話 807-3448、ファクス 841-0182。 福祉事務所、健康福祉総合相談担当、電話 841-1401、 ファクス 841-5711。 低所得子育て世帯に児童1人当たり5万円。支給対象者および申請の要否は、次の表の通り、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を4月30日に支給済み、転入前の居住地で受給済みの人は対象外。表があります。低所得子育て世帯への支援概要。対象、令和3年度個人住民税均等割が非課税。4つあります。1、令和3年4月分の児童手当を受給。申請不要。公務員は必要。給付時期、令和3年7月中予定。2、令和3年4月分の特別児童扶養手当を受給。申請不要。給付時期、令和3年7月中予定。3、出生などにより、令和3年5月分から令和4年3月分の児童手当を新たに受給。申請不要。給付時期、原則認定月の翌月末。4、対象児童が増えたなど、令和3年5月分から令和4年3月分の特別児童扶養手当を新たに受給。申請不要。給付時期、原則認定月の翌月末。令和3年度所得が未申告。平成15年 4月2日生まれまでの児童を養育し、かつ申告すれば非課税になる。申請必要。給付時期、原則認定月の翌月末。令和3年度個人住民税均等割が課税されている。平成15年4月2日生まれまでの児童を養育し、かつ令和3年1月以降に新型コロナの影響で非課税者と同水準まで家計が急変した。申請必要。給付時期、原則認定月の翌月末。表終わり。申請、7月1日から令和4年2月28日に申請書、ホームページからの取り出し、電話等での請求化など必要書類を市役所別館3階に7月から設置する子育て世帯生活支援特別給付金申請窓口へ、郵送課、郵便番号 573-8666、問い合わせ、子育て世帯生活支援特別給付金担当、電話 841-1363、ファクス 841-3039。 保険料の減免、減免額中1はいずれも A 全額免除、 B 前年所得の状況等により減免額を算定、中2いずれの手続きも申請が必要。中1対象は令和3年度分の保険料で、納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日に設定されているもの。中2、失業や事業廃止の場合、減免の割合が変わります。中終わり。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。対象は A、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯、 B、世帯の主たる生計維持者の収入等について次の1から3すべての要件を満たす場合、1、今年事業収入等、中3のいずれかの減少見込み額が前年の3割以上、2、前年合計所得額が1000万円以下、3、減少見込みの事業収入等に関する所得以外の前年の所得合計が400万円以下、中3、事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入が対象、中終わり。問い合わせ、国民健康保険室、納付担当、電話 841-1403、ファクス 841-3716、後期高齢者医療担当、電話 841-1334、ファクス 846-2273。 介護保険料、対象は A、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合、 B、世帯の主たる生計維持者の収入等について次の1、2の要件を満たす場合、1、今年事業収入等、中3のいずれかの減少見込み額が前年の3割以上、2、減少見込みの事業収入等に関する所得以外の前年の所得合計が400万円以下、中3、事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入が対象、中終わり。問い合わせ、地域健康福祉室、長寿介護保険担当、電話 841-1460、ファクス 844-0315。